今年度第4回のこの時間は逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしました。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑い日が続いておりますけれども、逗子海岸は海水浴客でにぎわっているようですね、はい。今月3日には逗子海水浴場は海開きで、9月6日日曜日まで今年はオープンということなんですが、はい、7日にはね、津波避難訓練も行われました。はい、現在の逗子海岸の様子などをお話しいただけますでしょうか。
はい、まず海開きはですね、これまで6月の末にやってました。関東一、もしくは神奈川一早いということで、はい、やってたんですけども、それはもう7月1日に海開きのところが、例えば葉山、鎌倉、江ノ島とやりましたので、逗子は遅れを取ったわけですけども、まあ、これは夏が暑すぎて、そのあまりにも8月過ぎても暑いもんですから、一周始めを遅らせ、終わりも一周遅らせたと、まあ、こういうことで、時期がずれました。はい、
はい。ね、海の家の営業時間についてはどうなんでしょうか。
はい、今年からですね、全部の土日祭日、これを21時まで、そして、8月の10日から14日までお盆の時ですね、これも21時までということで、時間の延長をさせていただくようにしました。
はい、去年とここが違うっていうのは何かありますか。
その土日の営業が、うん、シーズン通して、21時になったというところは一番ですけども、まあ、あとはそこは例年ですね、ウォーターパークが逗子の名物になってますし、はい、うん、ファミリービーチとしてのこの人気はしっかりと定着してきたと思っております。
うん、はい、ね、海開きの時もね、子どもたち600人ほどが、ね、はい、
すごいんですよ、
海に向かってね、とても楽しそうなイメージが、はい、
これはね、逗子の今年は全小学校5校から約600人の生徒が集まってくれました。うん、
はい、
それで一斉に海に入っていきますので、報道関係の方々もすでに海開きが開設されたところはあっても、逗子が報道では本当によく取り上げていただきましたね。うん、
はい、
ありがたいです。
で、逗子海岸がブルーフラッグ国際環境認証を5年連続で取得ということで、はい、そのブルーフラッグについて子どもたちがいろいろ学習して、
そうなんです、
今回の海開き式に参加されたんですよね。
はい、これ授業をさせていただきまして、出前授業をやりながら、海洋の環境、そしてどうやって逗子の海を守っていくのかという授業をやらせていただいてますので、これがやっぱり各学校から海に行って海開きを応援しようと、うん、こういう気分になってるんだと 思います。
はい、ね、そして今日ね、続きましてこの逗子のオブジェも出来上がっております。はい、
いや、
皆さん結構ね、こう写真撮ったりして、はい、
ありがたいですね。これはペットボトルの蓋、これを溶かしてですね、それぞれの色になるんですね。白だったり赤だったり緑だったり、これでオブジェを作っていただきまして、そうすると海の中央に据えてますので、まあ、よくいろんなインスタにも登場してますし、逗子、うん、
はい、
を PR していただいてるなと思って嬉しいですね。うん、
はい、さあ、そして津波避難訓練が、7月7日に行われたんですけど、はい、こちらについてはいかがでしょうか。
はい、今年で3回目、去年、一昨年からスタートいたしました。そうしましたら去年の7月30日が、うん、例のカムチャツカ地震発生ということで津波警報が発令されました。まあ、当時は2回訓練した後だったんですけども、ものの見事にその成果が出たんです。うん、海岸組合が本当に先頭を切ってですね、避難の対策を取っていただいたりしたおかげで、本当に、うん、何の混乱もなく行きました。やはりこの訓練がいかに大事かということは本当に身にしみて感じたところです。うん、で、今年はですね、従来は東の芦花記念公園、そして西の広山とかなり遠いところだったわけですけども、これでは海に来られた方々が避難する場所としてあまりにも遠すぎるということから、今年は開成中学校高等学校の建物、そしてまたNTT ビル、郵便局とこう接しているところですが、うん、あのビルも津波避難所として使わせてもらってますので、そこのまでの避難、まあ、計4カ所で実施をしました。まあ、混乱もなくですね、 非常にうまく誘導できたではないかと思います、
うん、はい、ということで、ね、この継続してこういった訓練も、ね、行っているということなんですよね、はいはい、さて当初は2025年3月、去年の3月から生ごみの分別収集、はい、資源化が始まる予定だったんですが、これが、ね、ずっと延期になっていて、はい、でいよいよ生ごみ の搬入が11月に開始される、はい、ということが決定しました、はい、この分別収集で何か、ね、こう今から準備することもあるかと思うんですけれども、はい、まずそちらについてお話しいただけますか。
はい、本当に市民の皆様にはご心配をおかけいたしました、まあ、長い間お待たせするということになりましたけれども、先の6月の議会におきまして補正予算が可決をされました、まあ、これによりまして今準備をしておりまして4ヶ月の準備期間を設けて、うん、11月から開始ということになりました。
はい、そしてその、7月6日ですか、なんかその葉山町の生ごみ資源化処理施設を見学された、はい、ということなんです
か。行かせてもらいました、はい、葉山側はですね、葉山さんの方はもう昨年の1年ぐらい前から葉山町で出る生ごみ、これの資源化をするということで、うん、処理はもうスタートしておりました、うん、まあ、そこを見させていただいたんですけども、まあ、1年近く実績がありですね、非常にこうスムースに処理がされているというのは見学させてもらいました、うん、まあ、あれに逗子側の量、葉山側の量よりもどうしても量的には多いと思うんですけども、その量が入ってもおそらくきちんと問題なく処理が進んでいくだろうと安心して拝見してまいりました、
うん、はい、前回そのスタートするっていうその直前にもいろいろ説明会があったんですけど、うん、今回も改めてそういった説明会とかあるんですか。
はい、これはもう市民の皆さんも、はい、あの時はあの時で一生懸命始まるから覚えようとされたと思いますが、うん、もう1年半もブランクあると改めてこれ説明会させていただかないといけないと思いますので、はい、今その準備がもうスタートするところです、うん、まあ、今回も同様に市役所、それから沼間小坪の小見線、その他に出前による説明会ということも準備しておりますので、例えばそれぞれの 町内で、出前来てくれよと言われましたらば、それにもちゃんとお伺いする体制を取っています、まあ、この相談は資源循環課の方に直接お問い合わせいただいて日時場所そういったものを決定していただければと思っています。
はい、ね、また広報図紙8月号にもいろいろ周知のチラシが、ね、はい、差し込まれたり、はい、あるんですね、
はい、直前の10月には特集記事を予定しておりますので、その10月の特集記事、そして11月からいよいよスタートというところだと感じておりますので、うん、はい、ご協力よろしくお願いいたします。
はい、でこの取り組みというのはその図紙市では市単独よりもやっぱ効率的なところがあるんでしょうかね。はい、
うん、やはりこの生ごみですとか下水処理とかこういったものはですね、うん、市民生活の上にはもう基本的なインフラになりますので、うん、あってもいいしなくてもいいではないと、
はい、
そうなるとどう効率よくやっていくかっていうのはできるだけ広域で連携しながらやるという意味では、うん、はい、今葉山は我々の方は生ごみを持ち込み、うんうんうん、今葉山側の可燃ごみは逗子で持してますし、ペットボトルも逗子の方で処理をしていると、はい、お互いにこうそれぞれの得意分野を持ち合いながらやる。また今鎌倉はですね、全部焼却炉が閉炉されましたので、今逗子で可燃でけ持つことができるところまで鎌倉側のゴミも受け入れしております、うんうん、まあ、こういう意味で西市町で連携しながら進めていきたいと考えてます。
はい、市長ご自身はどうなんでしょう、ゴミ処理ということで、なんか
これはですね、
はい、こんなことしたいというか、なんか やったいということあるんですか。
皆さん消えろ、バクテリアで消えろっていうのはご存知でしょうか。家庭で生ゴミ分解するんですが、機械っていう、ね、はい、木の箱なんですけども、うん、あれを試作で作ってくれって言われた、キエロを開発された松本さんからですね、頼まれまして試作品を作って、今は陸前高田の方で、 作っていただいたやつをこっち持ってくるっていう連携が取れてますけども、その試作品を作った時から家庭で僕は使ってます。もう17年ぐらいになりますね。この間生ゴミは一回も出してませんので、我が家では私がキエロ大臣でありますから、ポットにたまるとですね、そこに埋めに行くということをやってます。何でも消えるわけじゃなくて、タケノコの皮とかですね、トウモロコシの皮、あとはトウモロコシの芯、それとか貝殻ですね、これらは消えませんので、これらはちゃんと燃えるゴミとして出していただきたいとこう思いますけども、ぜひこの機会にキエロも家庭内処理できるキエロ、こういったものもですね、試してみて検討いただければと、補助も出してますから。
そうなんですね、はい。さてですね、ここで一曲お届けしようと思うんですけども、先日ね、逗子アリーナで開催されました、盆踊り祭りね、はいはい、こちらの方に市長も参加されて、はいはい、
会は一応この25年をもって一旦区切りにするということで最終の盆踊り大会になりました、
はい。
皆さん恒例にもなってきましたので、どっかで一つ区切りをつける、ということだと思います、
はい、ね。また8月にも、盆踊り大会もあるかと思うんですけども、別の場所でね、はい、なんですが、ここで必ずその逗子で盆踊りっていうと逗子音頭ね、これは昭和12年ぐらいに出来上がった誕生した曲なんですが、市政30周年の記念事業で宮古晴美さんによってリリースされた曲、逗子音頭お聴きください。